ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日のお相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 菅と、
JF7ELG 小畑と、
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、ハムハムイングリッシュということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
ハムライフ .jp 11月21日の記事からお送りいたします。これはね、ハムライフ .jp 見ていただくとね、動画もありますということなんでね、
はい。
デジタル簡易無線機を使って更新体験ということです。
うん、
奈良テレビ、大規模災害時の連絡手段に備えて地元の中学生が参加した電波教室に密着ということでございます。
はい、
はい。最近の、若い方と言わず、最近の方々大体無線機というのを使ったことがないんで。
そうですね。
はい。無線機に向かってただ単に喋るというだけで、プッシュトゥトークという概念がないんですね。普通は携帯電話とか使ってますね。
そうですね。
うん。それを教えるのが大変なんですよ、結構。
まあ相手が喋ってる時にね、喋らないっていうか聞くっていうのはね、なかなか難しいですね、最近の。もう電話が普通になっちゃうと。
そうなんですよね。で結局電話でもね、片方しか、メインはしゃべってはないんですけどね、
うん、
同時にしゃべると会話が成り立たないんで。
ああ、そうですね。
うん、それは大体ね、体で分かってるんだけれども、それをね、実践しようとなるとまたちょっと話が違うんですね。
そうですね。
うん、
昔はなんかおもちゃのトランシーバーで遊んでましたけどね。
そうなんですよ。でそれね、普通にアンテナピュッと伸ばしてね、
はいはい、
まだそういう頃ですから
ね。そうですね。今はおもちゃの携帯電話ですからね。
そうなんですよ、
おもちゃがね。
はい。そういうことで実際にね、無線機を使って、電波教室ということでね、
はい、
されたそうでございます。
和歌山でしたっけ、だいぶ奥の方なんですよね、これね。で山奥というか、中学生が参加したって言ってましたけど、なんかもしかしたら中学生この学校全員じゃないかというぐらいの感じはしましたけどね。はい。
あまりそんなに人口密度が多くない。
そうですよね。山間部という話でしたからね。そうですね。
特にね、やっぱそういう山間部でのね、連絡手段、ということでね、それをあえて、実施したかなという感じですね。はい、
そうですね。そうですね。
はい。ということでございますね。
はい。
はい、ぜひ一回見ていただいたらなと思います。はい。次にね、最近のバンドコンディション、どんな感じかなということでね。このね、サイクル25でね、結構ずっと調子よくて、
はい、
シックスメーターがね、バンバン入ってきたりね、うちではあんまり入らないですけど。
ちょうど先週末、CQWWDX コンテスト、CW が開催されましたけど、参加されましたでしょうか。
いや、私の方はもう参加できなかったですね。ただやっぱりすごくコンディションが良かったというかね、たくさんエンティティやれたよっていう、ね、話は聞きますね。
須田さん、いかがですか。
年1回 CQ の CW だけは出ることにしましてですね、ちょっと久しぶりにコンディションも良かったんで、がっつりやったんですけど、まず太陽のご機嫌が大変良かったですね。で、お怒りでもなく、時期が荒れるとかですね、ちょっとローバンド私出てないんで分かんないですけど、いうこともなくですね、ほぼ、私ちょっと48時間丸々は出てなかったですけど、かなりの時間帯が、楽しめる状況だったっていう感じがありますよね。
良かったですね。
で、やっぱりコロナ明けて、しばらく経って、やっぱり DX ペディションとか、珍しいとか出てくるっていうところが、やっぱり活発になってるなっていうところがあって、非常にエンティティ数はバリエーション豊かに。出てた感じですね。なんかツイッター見てると、48時間で120何カントリー稼いだっていう方もいてですね、ワンデー DXCC みたいな方が結構少なからずいらしたんじゃないかなっていうところですね。 私はもう90何エンティティぐらい一応やったログになってますけど、私レベルでそれができるので、まあ、設備はちょっといいところをお借りしたんですけれども、
うん
うん、まあ、かなりDX をやられる方にはとてもいい機会になったんじゃないかなっていうことですよね、うん、ゾーンも当然いろんなところから出てましたし、アフリカも出てましたし、
うんうん、
ここ最近では例見ないくらいちょっと盛り上がったんじゃないかなっていうところですね、うん、はい、
よかったですね。
やっぱりコンディションのいい時のコンテストっていいですよね。
うん、
うん、
でヨーロッパはショートパスもロングパスもどっちもありましたし、あと北極の周りの最近FT8 とかで流行ってるやつがあるじゃないですか、はいはい、真北に向けるとヨーロッパが取れるっていう、うん、でその3通りが同時に開けた時間があってですね、でなんかいろんな方向からエコーがやってくるぞみたいな感じで、結構 CW ですから、しかもそれが大変だったんですけども、はい、まあそれもまあ嬉しい悲鳴なのかなっていうところですね、
うん、そうですね、
はい、
楽しめたようで
楽しめた
ようで、はい、よかったと思います。参加された方は多分皆さん同じような心持ちでいらっしゃるんじゃないかなということですね、はい。
まあ、今日もね、この番組収録するちょっと前にね、21聞いてたトンガが出てたんでね、
お、
まあ、久しぶりやなと思って読んだら取れちゃって、
はいはい、あ、そうですか、よかったです
ね。FT8 ですけどもね、
ええ、
うん、まあ、南太平洋なんで、いろんな部位なんとかとかね、結構ありますんで、うん、いろんなカントリーあるんですけど、まあ、調子いいとね、いろんなとこ見えますね。
いいですね。
うん、いいですね、そういうのね。
はい。これがもうちょっとついてくれるといいんですけどね。
そうですね。
まあ、これからローバンドがね、良くなってくるから、はい、ちょっとその辺も楽しみにやってみようかと思いますけどね。
そうですね。
はい。
はい。今日の話題ですけれども、ハムハムイングリッシュということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
ハムハムイングリッシュ2024年12月号。今更ながらにもう12月だなというの
これ見ると毎月思いますね。
そうですね。はい、はい、はい。ハムハムイングリッシュはですね、リスナーの皆様に英語に親しんでもらおうという企画です。今日もね、ARR レターと、それから、なんだっけ。
アマチュアレディオデイリーですね。
そうですね。アマチュアレディオデイリー。はい、この、先月からね、いろんなニュースね、分けていただいておりますのでね、
はい、
そちらの方からもね、お送りしたいと思います。はい。まず最初一番目ですけれども、2月7日をスカイワンという日にね、はい、制定して25周年を記念したイベントだそうでございます。ちょっと長いんでね、今日は、まず一つ目は二つに分けてお送りいたします。まあ、まず最初の前半からです。どうぞ。
Number 1. From the ARRL letter for November 21st, 2024. 25th Annual Skywarn Recognition Day, December 7th, 2024. Skywarn Recognition Day.SRD is December 7, 2024. The annual event is celebrating its 25th anniversary. SRD was established in 1999 by the National Weather Service, NWS, and ARRL to commemorate the contributions of Skywarn volunteers. Using amateur radio and other means of communication, Skywarn spotters provide real-time ground truth to NWS offices. The ham volunteers can also provide vital communications between NWS and local emergency management officials when other means go down. In a video posted to the SRD webpage, National Weather Service Director Ken Graham, WX4KEG,said the information ham radio operators and other Skywarn volunteers provide is critical. Along with the entire National Weather Service, want to acknowledge and thank you for your invaluable service to the communities we serve.
はい、まず Skywarn って何だね、何かなということなんですけどね。はい、 これは米国のね、国立気象局 NWS というところが、パートナー団体とともに設立しましたね、気象情報を入手する。で、気象情報を入手するためのボランティアプログラムだそうです。はい、ここにはね、35万から40万人のね、訓練を受けたボランティアの天候監視員、はい、ウェザースポッターという方がね、いらっしゃるという、
はい、
すごい大規模ですね。
もう1970年ぐらいに、
うん、
これが始まった。
そうですね。
ですからもう歴史は長くて、どんどんどんどん人口が増えてるということですね。うん、
で、そのスカイワンの、まあ、ボランティアの方々とね、
はい、
まあ、監視員というんですかね、
うん、
方々とアマチュア無線化と交信しようというプログラムが、
はい、そうですね。で、このスカイワンに所属されているのは、アマチュア無線化ばかりではなくね、いろんな方がいらっしゃるんですけど、その一部にアマチュア無線化もいるということ で、
そうですね。
そういった方と交信をしていこうという話ですね。うん。
気象関係だと、CWOP っていう、ボランティアなグループもありますよね。ネットワーク上で、こう、APRS とかでも気象のデータが乗っかってますけど、はい、その辺と、うん、アマチュア無線化じゃなくて、その他の人たちも、一緒にデータをサーバーに送ってるみたいな
ね。はいはいはい、ありますね。
それのアメリカ版なんですね。
それもありますけど、あれは、どちらかというと気象データを自動的に送りますよね。
まあそうですね。
はい。こっちはいろんなところで実際に天候を監視してその状況を本部に報告するという人間が行っている作業のようですね。
日本でもウェザーなんとかっていうところがやられてますよね。
は
い、
ありますね。最近投稿を、ね、写真を送ったりなんかしてね、投稿してますよね。
だいぶ細かいメッシュで、それもなんか同じような感じなんでしょうかね。
そうだと思いますね。この人数がすごいですよね。35万から40万っていう人たちが登録されてるっていうのがね。
だいぶね、細かい条件っていうかね、細かい制度で見れるんでしょうね。
うん。逆に言うとアメリカ広すぎて、こんだけ人が登録されてないと、いろんな細かい情報が取れないっていうことなのかもしれないですね。うん、
まあ、たまに先日もちょっとなんか、カリフォルニアの方で、ね、なんか、大変なあれだったみたいですけど、そういうのとかもね、やっぱり気になるんで、うん、細かい情報が分かると安心度が上がるというかね、いろんなことが避難とかね、その辺もできるんでいいのかもしれないですね。
そうですね。
じゃあちょっと後半の方聞いていただきたいと思います。
There will be a SRD special event from 0000 to 2359 UTC on the dayThe objective is for all amateur stations to exchange QSO information with as many amateur radio skywarn spotters and National Weather Service stations as possible on the 80, 40, 20, 15, 10, 6, 2 meter and 70 centimeter bands. ARRL will be on the air during the event from the ARRL Radio Laboratory Station, W1HQ.Using the call sign WX1AW. ARRL Public Relations and Outreach Manager Sierra Harrop, W5DX, said SRD is a great opportunity to welcome non-ham skywarn volunteers to explore amateur radio. Storm spotting was my original draw into ham radio. I watched a large tornado tear up my community on May 3, 1999.And was listening via my mom's 2-meter mobile radio to spotter reports being relayed to the NWS, Norman, Oklahoma, office. I knew I wanted to be a part of that and within months I was licensed. Amateur radio was my path into that community service and has been the hobby of a lifetime ever since, she said.
まあ、中でもね、ARR の広報担当かな、
はい、
W5DX の、シエラさん、
はい、
シエラさんかな、アマチュア無線を始めたきっかけがこのスカイオンスポッターの NWS の連絡だったそうでね、
なんかツーメーターでそれを聞いて私もこれをやりたいと思ってアマチュア無線の免許を取ったと。
そうですね。
でそこからアマチュア無線にだんだんハマっていたということですね、これね。
そうですね。
はい、
まあ、一つの大きなきっかけ、人生を左右する
そうですね、
まあ、ちょっとしたきっかけがね、
うん、
その人の趣味になったりね、
うん、
その後の自分を、ね、変えていったり、まあ、 変わったというか、そうなったというかね。
うん。
うん、なかなか面白いですね。
出会ったってことですもんね。
うん、
これ、この日、12月7日ですね。
うん、
00:00、23時50の UTC で、できるだけ QS をしましょうという。うん、で普通、まあ普通に更新しようということなんですけどね。
う
ん、
そうですね。う
ん、
まあ実際通信するのは普通の QS の情報交換でいいんですけれども、ね。
ええー。
うん。だから普通の HF の、ワーク除くバンドですね。
はい。
でやるということなんで。
プラス6メーター、2メーターで、と430ですね。で、ARRL が記念曲。
うん、そうですね。
うん。WXYW、うん、いいね。
と思って。メザーですね、やっぱり。
いいですね。うん、あ、ARRL だとあれか、こういう特殊なコロサインもらえるんですね。
うん、
普通、
ね、
アメリカだと1x1ですよね、記念曲は。
うん。まあ、記念曲と言わなくても、普通の曲として申請は通るんで。
あ、そうか、そうか。うん、そうだ、そうだ。
1x1もできるっていう感じなんですかね。
そうですね。
うん
うん、そう、そういえばそうでした。うん、マニティでもらえればいいんだ。
うん、まあ、それで何をやっても別に男目はないんで。
そうですね。
うん、
ちゃんと WX を使ってるところはいいですね。
そうなんです。WX とかね、W があるというのはいいですね。
いいですね。
うん、
まあ、こういう機会でね、スポッターの人たちがどんどんアマチュア無線に入ってくれるといいなっていうところで、結構、ね、アメリカ、私もちょっと関係がある会社の同僚のご主人とか息子さんがやっぱりこういうボランティアをやるんだっていうんで、アマチュア無線の免許を取ったっていうのを聞いたことありますね。
うん、
そこからどんどん入ってくれるといいなとは思いますけど。
そうですね。
はい。
まあ12月7日なんでね、まあお休みなんで、一回ちょっと聞こえたら、
ね。そうですね。
休息してみたらいかがかなと思います、ね。
いいかなと思いますね。
うん、変にパイルアップになってきたりしてね。
まあ、WX1HQ とはやりたいような気が、W1AW か、
うん、
WX1AW とはやりたい、QS をしたいような気がしますけど、
しますけどね、
はいはい
はい。はい。はい。どうもありがとうございます。ました。
コールサイン JR4 の BFA です。妹と申します。ニックネームというか、ヒロ、HIRO でやっております。昨日から来てます。一泊して今日はこっちに飛んできました。ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。まずは第1級陸上特殊無線技師通信教育講座のご紹介です。現在第1級陸上特殊無線技師2月期の受講生を募集しています。当社オリジナルのテキストと問題集でご学習いただいた後は、本番さながらの試験問題を体験できる5回分の模擬試験問題で演習を重ねましょう。答案を当社にお送りいただくと、採点、解説し、受講者マイページよりお返しさせていただきます。わからない問題は質問掲示板から質問することができます。専任の講師が皆様からの質問に一つ一つ丁寧にお答えしますので、サポート体制もバッチリ。QCQ 企画の通信教育講座で上級資格を目指しましょう。QCQ で検索。次に養成課程 e ラーニングをご紹介します。養成課程 e ラーニングは、インターネット環境とパソコンやタブレット、スマートフォンがあれば90日間の学習期間でいつでもどこでも学習することができます。講師の講義動画と確認テストで全く知識のない方でも理解が深まりますし、講義動画は繰り返し何度でも視聴することができるので復習も楽々。わからないところは質問フォームからご質問ください。講師が丁寧に回答させていただきます。最後の修了試験はお近くのテストセンターで受けることができます。テストセンターは全国に300箇所以上。パソコンやタブレット、スマートフォンでの学習が終わって最短3日後にはテストセンターで修了試験の受験ができるようになるので、学習スタートから試験までスピーディーに進められます。 講習会日程がお休みの人は合わなかったり、講習会場が遠くて参加が難しい方や、急いで資格を取りたい方におすすめです。受講料金もお得になっているので、ぜひ当社のホームページから養成課程 e-learning をチェックしてみてください。もちろん、養成課程講習会も各地で実施中。QCQ 企画の養成課程では、第3級、第4級アマチュア無線技師や、第2級、第3級陸上特殊無線技師の4つの資格を、講習会と e-learning からお好きな受講方法で取得することができます。無線従事者資格の取得を検討中の方は、ぜひ QCQ 企画の養成課程にお申し込みください。最後にオンラインショップのお知らせです。現在 QCQ 企画のオンラインショップでは、令和6年8月期まで第1級アマチュア無線技師通信教育講座で使用していたオリジナル教材をはじめ、トートバッグなどのオリジナルグッズや協賛企業、スポンサー企業とのコラボグッズなど、様々なアイテムを展開しております。時折お得なセールも行っておりますので、ぜひオンラインショップを覗いてみてください。 QCQ で検索。 QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは、東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4QCQ まで、平日9時30分から16時45分の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
International Radio Broadcasting. International Radio Broadcasting. 83.7 Radio Narita.
若者ハムの支援コミュニティ、ヨタジャパンをご存知ですか？ヨタジャパンでは、私たちと一緒に活動する若者会員を募集しています。10代、20代の皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。若者をサポートする参助会員も募集中です。詳しくはウェブサイトで。一般社団法人ヤングスターズオンジエアジャパンでした。
はい、ハムハムイングリッシュ、今日の2番目のお題です。12月はね、ヨタマンスということでね、これARRL のね、今日ご紹介するのは ARRL の初心者向けの機関誌オンディエアというのがね、配信していますポッドキャストで、ヨタマンスを取り上げたという話題です。だから内容の先はポッドキャストを聞いてねということなんでね、
はい、
はい、ちょっとややこしいですけどもね、はい、よろしくお願いします。
Number 2 from the ARRL letter for November 21st, 2024. December Yoda month is coming. December is Youth on the Air month, also known as Yoda month, and there are plans to celebrate young operators all month long.Blake Pearson, KN4VKY, one of the America's Yoda Month participation coordinators, joins the podcast to explain how young hams can apply to use one of the official Yoda Month call signs, and how you can take part in the Yoda Month operating events no matter what age you are. ARRL Audio News. Listen to ARRL Audio News, available every Friday.ARRL Audio News is a summary of the week's top news stories in the world of amateur radio and ARRL, along with interviews and other features. The On the Air podcast and ARRL Audio News are available on Blubbery, iTunes, and Apple Podcasts.
はい、ということでね、まあポッドキャストの、宣伝ということになっちゃうんですけども、12月ヨタ月間ヨタマンスということでね、このヨタマンスに、どうやって、参加するかとかね、で、公式、ヨタマンスの間には公式コールサインを申請 しようとかね、そういうのもあるらしくって、で、それをね、この、オンディアのね、ポッドキャストで
紹介してるんですね。
紹介してると。
うん、
まあ、各国、まあ、特にこれ多分アメリカだと思うんですけど、アメリカのその2000バイオタマンスの参加曲っていうのが、まあ、参加曲というのは、なんていうんですかね、記念曲としてやってる側があるので、まあ、そこにどうやって運用したいですって希望を出すかみたいな、まあ、そういう説明があるっていうことかもしれないですね。うん、記念曲の申請自体は多分運営がす、各国のヨタの運営がするので。
そうか、そうか。
そうですね。まあ、それが、まあ、参加曲っていう言い方になるのか、登録曲っていう言い方なんですかね。
うん。
うん、各記念曲が、世界中から、出てくるぞ、というのが、まあ、これは放送された頃にはもう始まってるっていう、なんかそんな感じですかね。
はい。
はい。今年は今の時点ではどんだけ、登録があるのかな、ちょっと今パッと出てこないですけども、世界各国から何十、ものヨタというサミックスがね、ついた曲が、
出てますね。
ハブデータでもね、よく見かけるようになりますよね。
そうですね。
うん、
ちょっと今、今年何曲とか、昨年何曲とかちょっとパッと出てこないですけど、はい。
ヨタジャパンは、の予定はどうなってますか？
ヨタジャパンはですね、ちょっといろいろ、ついこな、収録時点でついこの間記念曲の申請が予約取りまして、一応、8N2 ヨタが今頃運用されているはずですね。
ですか、
はい。はい。で、ちょっと、運用スケジュール等々は、ツイッターなどなど見ていただければと思うんですけれども、
うん、
はい。今年はそれを、まあ、今年もというかな、はい、やっていく予定ということになっております。
基本は週末。ですか。
いや大学社団で持ち回ってもらったりするので平日も出てくるかもしれません。
はい、はい。
でただ FT8 とかそういうのにちょっと出てくるかちょっとわかんないですね。はい。ちょっとこのあたりも運用スケジュールのツイッターとかの発信をちょっと見ていただけたらなと思います。
うんうんうん、はい。世界各国から出てきますよねこれね。
そうですね。うん、はい。今ずーっと見てますけど、ちょっと珍しいところで言うと、エジプトが出てきますね。
そうですか。
ゾーン34でしたっけ、
はい、はい。はい。
チャンスですので。
チャンスですね。はい、欲しいんだよな。
はい。まだちょっと、完全なリストはまだちょっと出揃ってないんですけど、この収録の時点でですね。
うん、
はい。あと、ごめんなさい、記念曲なので、プレフィックスも結構皆さん、馴染みのないプレフィックスで出てきたりするとこもありますので、ね。
ありますね。
はい。うん、WPX のアワード狙ってる方も、いいんじゃないでしょうか。うん、はい。アルファオスカー24ヨタ。これどこだかわかりますか、皆さん。
インドじゃないですか。
インドではないです。
あ、スペインだ。
スペインです。
はい。それ長すぎてコールサインが CW で打たれるとなんだか分かんなくなっちゃいますね。
はい、FT8 だとねパッと画面で見えるんですけど、
うんうん、はい、あ、そういうとこも出てくるんですね。最近スペインのアルファコールサインが結構いますね。
うん、
記念曲で多いです。
はい。
はい。
あと、ま、これまず、記念曲なんですけど、あんまりその、コンテストみたいに、この、なんですかね、5959で終わるっていうのが、あんまり趣旨とちょっと違うので、うん、ちょっと若者が、こう、ヨタの説明とかする場面が多分あると思うんですけど、うん、まあ、それは、そういう、やっぱり、若者のヨタのアイデアをみんなに広めるっていう目的の記念曲なので、うん、ちょっとそこはご理解いただきたいというのと、あと、やっぱり、みんな若者の運用なので、必ずしも、すごく上手い人たちがやってるわけではないので、そこもちょっと、なんですかね、優しい目で見てあげてくださいと言いますか、
はい、
優しい耳で聞いてあげてくださいと言いますか、はい、そこはちょっとご理解いただきたいかなというふうに思います。
はい、
はい、ありがとうございます。まあ、12月はヨタで
盛り上がりましょう。
はい、ありがとうございます。はい、今日の3番目の題です。DX クラブの、ね、60周年記念曲とから記念キットのプレゼントというお話でございます。どうぞ。
Number 3From the ARRL letter for November 21, 2024. Beginning December 1, 2024, through January 31, 2025, the Utah DX Association will operate Special Event Station K7S to celebrate the 60th anniversary of the amateur radio stamp and the 110th anniversary of the American Radio Relay League, ARRL. K7S will operate on all bands and all modes, focusing on 7.260, 14.260, 21.300, and 28.470 MHz. A QSL card and a free used amateur radio stamp will be available.
はい、Utah DX Association って言ったらいいかな。
はい、
日本語というか、 読んだだけですけど、このもう始まってますけどね、この12月の1日から2025年の1月31日までこれ2ヶ月間ですね、特別イベント曲 K7S ということで、ね、出るということですね、
はいはい、
でなオールバンドでね、あのオールバンド全モード、オールバンドオールモードで運用するということ で、
うん、
でこれで面白いのはね、 QSL カードと使用済みアマチュア無線スタンプを申請しますということなんですけどね、うん、まあ、どういうふうにいただけるかちょっと分かんないんですけども、
そうですね、どう、うん、なんか日本でも50周年だったかな、うん、
ああ、じゃあ、あれの、アマチュア無線の切手がありましたね、年
切手出ましたよね、ああいう切手があるんですね、世界中にね、
う
ん、
そうですね、
うん、それをいただけると、
うん、ひょっとしたら QSL カードに貼ってあるかもしれない、
あれかもしれないですね、
うん、かもしれない、まあ、ちょっとどういうふうな形なのか分からないんですけどね、うん、QSL カードとね、記念、使用済みのスタンプ、うん、切手をね、いただける、
はい、でこれ60周年ですって、
あ、
このユタ DX アソシエーション、うん、
え、60周年ね、
うん、だからすごいですね、
うん、
私は生まれてました残念ながら
私はまだ生まれてなかった、
あ、そういう方もいらっしゃるんですね、うん、
まあ、ARRL の110周年にはならないですけどね、
うん、でも ARRL も110周年になるんです ね、
はい、
なんかこの間100年記念の
そうですね、
なんかいろんなイベントがあったような気がしますけど、
ジャールがもうちょっとしたら100年ですからね、
そうですね、
そうですね、すごいイベントを期待してるんですからね、
どっかの遠くの島に行くとか、
うん、そうそうそうそう
全員のコールサインに100つけていいとか、
なるほどなるほど
また CW で長くなりますよ、100なんかつけたら
ね、めんどくさくてしょうがなくなっちゃいますけど、はい
はい、まあ、それはそれで、ということですけどね。
はい。はい、
まあ、まあ、いろんなそういう、まあ、今年特にね、アマチュア無線だけじゃ、アマチュア無線か、アマチュア無線関係でね、100周年とかだんだん各国で目白押しになってくるんでね。
そうですね。うん、連盟が100年っていうのは多いですよね。
そうですね。
うん。うん、それから、アメリカではなんかやっぱり60周年とか75周年とかそういうのが結構多いですよね。
まあ、霧の絵数字の時にね、いろんなことを、ね、うん、イベント行われるんで。
ええ。
うん、いいです。素敵ですね。
素敵ですね。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは。JF2FIU。ハンドルネームマークです。MARK マークです。愛知からカンハム見物来ました。コンテスト中心にいつも活動しております。いつもコンテストで QS をしていただく曲、ありがとうございます。これずみ、これからも QS をお願いします。ハムのラジオ、
はい、ハムハムイングリッシュ、今日の第4番目です。中国とロシアの大学生による、12U、 これまあ、ユニットの大きさの話ですけどね、 12U のキューブサットの話です。どうぞ。
No.4 From Amateur Radio Daily November 19th 2024ASRTU-1 is a 12U CubeSat designed through a collaboration between Chinese and Russian students from the Harbin Institute of Technology. The satellite recently deployed to space with an FM transponder, SSDV cameras, and a telemetry system. Initial images and telemetry have been received by ground stations, and the FM transponder continues to be active.More information, including frequencies, is available from AmSat-SM. Hams can follow along in the group's active Telegram channel.
はい、ASRTU-1 という衛星かな。
はい。
はい、ハルピンの工科大学と中国のロシアの、あ、じゃあ、ロシアの学生がね、
はい、これを作った。
あ、そうですね。
うん、
12U というか結構大きいですね。
大きいですね。
ね、
なんかいわゆる19インチラックっていうやつですよね。
ああ、そうですか。ああああ、そのサイズ ね、
そうですね、
結構大きいですね、
うん、結構ね最近ちっちゃい衛星がね多いんですけども、
うん、
結構本格的ですね。
昔 の、 オーディオのサイズっていうんですかね、コンポとかのこう、うん、ラックマウントの大きさっていうかね、
そうですね、
工業品とかだと、
うん、 で、これには、FM トランスポンダー。まあ、これまず基本だと思うんですけどね。
はい。
FM のトランスポンダーが乗って、それから SSDV カメラ。うん、英語聞いてるとね、さーっと SSDV に聞こえるんですけどSSDV なんですね。スロースキャンデジタルビデオ。
はい。
最近はね、もう。はい。から、テレメトリーのね、システム。これは割とよく乗ったりしますけどね。
うん。
そういうものを搭載して宇宙へ展開していると。はい。いうことですね。
FM トランスポンダーが乗ってるっていうことは、ハンディ機に、うん、まあ、3L だか 4L だかのヤギを手で持ちながら、そうですね。軽装ができちゃうっていうことですね。はい、
そうですね。
はい。
まあ、手もテーターというかね。
あ、はいはいはい。
まあ、手で衛星を狙うということでも、うん、まあ、できないことはないと。
いろいろ、体験会みたいなのでやってますよね。
そうですね。
うん、
はい。で、周波数の関係はね、アムサットの方から入手可能と。
はい。
いうこと
ね、アムサットスウェーデンで公開してるそうです。
そうですね。
はい。はい、スウェーデン。あれ、なんでスウェーデンなんだろうとは思いますけども、うん、まあ、アムサットスウェーデンの方がこれを捕まえて、うん、いろんな情報を出してると。そうですね。ということですね。
まあ、いろんな国の、まあ、日本だってジャムサットなんですけどね、うんうん、いろんなところの、衛星の、まあ、クラブというか機関がね、
ありますね、参加して世界中にありますね、アムサットはね、
はい、
うん、でこれ SSDV なんですね。
そうですね。
でちょっと調べてみたんですけど、うん、まあ、JPEG 画像データをパッケージにして、うん、パッケージングして送り出すデータモードで、うん、DLFLDIGI というソフトにこのモードが搭載されているそうです。でこの DLFLDIGI っていうのは FLDIGI の拡張版なんですね、
うん、
で、DLFLDIGI って検索していただけると多分見つかると思うんですけど、まあ、ちょっとダウンロードして見てないんでまだ分かんないんですが、そこにそのモードが搭載されているのでこの画像を見ることができるということだと思います、
ね、うん、
はい、
まあ、この前はね、ISS からSSTV、アナログ派の画像がね、
やってましたね。
降りてきてましたけど、
うんうん、
デジタルだとどんな感じなんでしょうかね。
どんな感じなんでしょうかね。
見てみますかね。
うん、JPEG の画像なんかを RTTY モードみたいな形で落としてくるらしいんですけどね。
うん、
ですから、だいぶ低速なんで、情報がどのくらい乗っかってくるかよくわからないですよね。
う
ん、
昔HF とか主に使ってデジタルの画像通信っていうのもあったんで、うん、
ありましたね。
まあ、今はどうなのかあまり見てないんでわかんないんですけど、
デジタル SSTV っていうのは時々出てますね。
はい。はい、なので、やっぱアナログのと違ってノイズはやっぱりないんですよね。まあ、ただ解像度をね、スピードの関係でだいぶ落としてはいる場合が多いと思うんですけれども、
うんうんうん、
どれぐらいので来るのかなっていうのはちょっと興味がありますね。
そうですね。衛星だからあっという間にいっちゃうはずなんで。
まあちょうどね、見え始めから見え終わりまでいいタイミングで来るわけでもないと思うんで。
そうそうそうなんですよね。その辺がどうなるかね。ぜひ受信された方いらっしゃいましたらお手紙でもいただければと思います。
はい、はい、今日の5番目のお題です。2025年は52のことにチャレンジしようというお話でございます。どうぞ。
Number 5 from Amateur Radio Daily November 21st 2024 52 Weekham Challenge begins January 1st。Fabian Kurz, DJ 5CW, creator of Learn CW Online, recently announced the 2025 52 Weekham Challenge. The challenge consists of weekly exercises ranging from designing QSL cards to receiving a station on 6 meters via sporadic E. This is meant to inspire you to extend your horizon in amateur radio by weekly challenges through the year that touch all aspects of ham radio and related fields. A lot of the challenges may be trivial for some participants because it is what they do all the time, but very challenging to others. Participants of the challenge are encouraged to help each other in any way possible.There's no cheating and you decide on your own success or failure. The challenges may be done in the suggested chronological order or in any other way you like. For maximum synergy and fun in comparing how it's going, going chronologically is recommended. Dan, KB6NU is going to blog about each challenge prior to the week. Watch his blog, kb6nu.com。
はい、1年間52週ということでね、
うん、
1週間に1個は何かテーマを決めてやってみませんかということで、
ね、挑戦してみましょうという話ですね。
あのホームページね、辿っていきますとね、あの52の、
はい、
まあ、リストというか、
はい、
表があって、毎週こんなことしてみないというのが出てましたね。
ハムチャレンジ .org ですね。
そうですね、
ハムチャレンジ .org で検索していただくと出てくると思うんですけど、うん、はい、
まあ中でも言ってましたけど、まあ、あの一つ一つはね、まあ些細なことから、まあ、やったことない、はい、その私も見ててありましたけど、うん、まあそういうのを、まああんまり慌てるんじゃなく、1週間に1個だけちょっとずつやっていこうかなという、
うん、
まあ新年ですからね、あのよくあるでしょうけど、こう今年の目標とかね、そういうのを立ててやっていくっていうのが大事なんでしょうね。
そうですね、
続けるっていうのは難しいですよね。
そうですね、
これ一番最初はあの QSL カードを作りましょうと、
うん、
デザインしてみましょうっていうところなんですね。
そうですね、
うん、なかなか面白い、
うん、であのちゃんとね、あの難しさのね、あのグリーンと赤の代々かな、
最終ぐらい
レベルがちゃんと書いてあるんですね
ありますね、
うん、
赤は難しいんですね、これ。
そうですね、
例えば3周目は Work other continent on 80m over 160m 日本語になっちゃいましたけど、
うん、
だから別の大陸と QSO してみましょうということですね。
そう、
いやー、
これはなかなか難しい。
難しいですよね。
21周目とか結構すごいですよ。クリエイトはヌーレディオフローグラフって、これわかります、皆さん。
ああ。
ヌーレディオってあの、SDR のその回路をブロックダイアグラムみたいに組めるソフトがあるんですけど、うん、
はいはい。
あれは Linux だけなのかな、Windows だけなのかな、うん、ちょっと Windows もあるのかちょっとわかりませんけどね。あの、そういうのを自分で作るっていうのがこれ21周目にいますね。
あ、自分でこう、フローを考えて作れという話ですね。
そうですね。
あららら。
で、まあ、作例はね、あのネット上に転がってますけど、うん、いきなりこの完全にソフトの世界に行くっていう、これはまた、うん、結構赤の中でも結構異彩を放ってる感じがありますけどね
ハードル高いですね、
うん、
うん。モールスコードで計算しようとかね、
ありますね、ありますね。これは赤色ですね、34周目、あのマッチアンインピーダンスインピーダンスマッチをしようっていう面白い、このなんか観点が面白いですね、この作るところの、
うんうんうん、
43周目、Create a 3D Printable Design Related to Ham Radio。 3D プリンタ、プリントできる、そういうモデル、あの 3D モデルを作ろうってことですね。
何作りますかね。
なんでしょうね、まあ、
なんでしょうね。
よくね、アンテナのその、Y アンテナの部材とかってよくテーマになったりしますけどね。はいはい、
電源とかの、電源の台とかね。
パドルとかね。
パドルとか作ってらっしゃる方いますね。
16週に戻りますとね、オタ局と更新しようというの
があります。オタ、本当だ。
X オタ。
そうですね。
そういえばそういうのやりましたね、
そうそうそう、ね、ポタソタ。
はい。
12月、日付は忘れちゃったけど、ポタウィークということで、ポタウィークやったりや、ポタデイか。
うん。
うん、
あのポタデイが12月1日。
そうですね。
紹介しましたね。
紹介しましたね。うん、
はい、
なかなか面白い。
なんかこれ見てるとあれですね、毎週の番組のネタに困んなくていいですね。
あ、このまま52週
これ。このまま52週来年できますよ、
ずるいな、それは。無理じゃうな、これ。うん、はい。まあ、こんな感じであれですよね。自分たちでもなんか目標を決めて一つずつやっていくといいよねっていう、
うん、
そういうきっかけにしましょうということですよね。
そうですね。ちょっとこれを一週ごと、一つずつちょっと見て、
うん、
番組で取り上げましょう。
はい。できそうなやつとね、ちょっと難しいやつとは
ね、ね、
できそうなやつから、ずるいな、それはな。はい。
はい。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございました。
Ham's Radio, Ham Radio Podcast by Ham Radio Enthusiast。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。 効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。はい、ね、放送ではクリスマス曲になっちゃって12月ですねという感じです。
はい、
うん、まあ街ではね、クリスマス
もうね、うん、あちこちでクリスマスソング流れてますよね、
う
ん、
そうですよね。
はい、
まあ、やっぱりクリスマス曲聞くと年末だなと、
うん、そうなんですよ。なんかあの曲が流れてくるとそろそろ 寒くなってきてと思っちゃいますね。
そうですね。
はい、アマチュア無線界は少しあの12月に入ってくるとバンドコンディションも寂しくなってきますけど、
うん、やっぱりねハイバンドがこう終わっちゃってって感じで、うん、あとはまあ、 あの年明けてあの QSO パーティーの準備かなと、うん、
そうですね。皆さんね QSO パーティーだけは出られるという方いっぱいいらっしゃいますから、うん、
その時しかあの出ない人って意外といるみたいですからね、うん、
エトのシールを集め始めちゃうと、うん、なかなかやめられなくなっちゃうんですね、うん、あれね、
まあ一つ逃しちゃうと12年待たなきゃいけないですからね、
はい、あれをやり始めるとやめられなくなっちゃいますけど、
私も断片的にあるんでね、
ええ、じゃあまた12年待ったら
そう、
それまた続けなくちゃいけないですよ。
そうなんですよね、
はい、
なかなか難しいですね、
うん、それこそやっぱり継続するのはね難しいですよ ね、 ね、
うん、
まあでも日にちがね伸びましたからね。
そうですね、うん、
だから、まあ、だいぶ昔に比べると、うん、こうお正月にこういろんな行事がある人はね大変だったと思うんですけどもね、
う
ん、
そうですよね、
まあ、20曲と言いましてもね結構やっぱり大変なんですよね。
まあやっぱ田舎の方だとねVU だけだとできなかったりする時があるんで、
うんうん、
最近20曲を達成すると皆さんいなくなっちゃうんですよね
そうなんですよ、のんびりしてるとね、はい、もう日にちが伸びたからって言っても意外とこう終わっちゃっても出ない人もいるんで、自分が終わったら終わりみたいな、
そういう方多いんでね、なかなか終わりの方になると、
相手を見つけるのが
難しいです。達成するの難しいんでね、早めに出た方がいいですね。
そうですね、
はい、
まあ、結局はもう早めにやった方がいいということです、
うん、ただねやっぱりお正月だとね親戚の集まりとかいっぱいありますからね、
はい、
なかなか大変な方も多いかなと、うん、
なかなか思いますですかね。
はい、
はい、ハモのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りをお送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見ご感想お叱り雑談無線以外の話題でもお寄せください。お便りの席はメールの場合ham@hamsradio.netham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。またあのホームページにありますメールフォームからもお送りいただけますので、そちらの方もご活用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と
JF7ELG 小畑と
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
73さよなら。
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。